今村です。
門川です。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。
はい、
よろしくお願いします。
トムです。
はい、今週も、2人でちょっと門川さんお休みということで、
はい、
お届けします、はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、本当ちょっと3人揃った時にご紹介しようと思ったんですけど、
はい、
メッセージをいただいておりましてですね。
メッセージ、
そうなんですよ。
あらあら、
公開収録についての感想をですね、
お、
何度かメッセージいただいてるんですけど、ラジオネーム NSTRD さんから
い
ただいておりまして、本当にちょっと少し前ですね、公開収録の、
うんうんうん、
公開収録の公開って分かりにくいから、アップロードをしてから、
ね。アップしてね、
うん。はい、いただいたんですけど、ちょっとその後す、うん、すぐにご紹介がちょっとできなかったんで、うん、少し空いてしまって申し訳なかったんですが、うん、はい、読み上げますね。今村さん、角川さん、カズさん、こんにちは。こんばんは。またはおはようございます。
はい、おはようございます。
3万回再生、おめでとうございます。
ありがとうございます。
公開収録についての感想を書きたいと思います。
あらあらあら。
まず、もともと関係があったとはいえ、ラジオを語るポッドキャストが始まってから、うん、3人揃って顔を合わせるのは初めてということに驚きました。しかし、共通する好きなラジオ番組があることで、これだけトークが弾むのを聞いて、うん、とてもいい空間だと感じられました。好きなラジオ番組を3つ挙げると、その人の人生が伺える話が興味深かったです。
うんうんうんうん、
あと、私にとっては何と言っても、ほぼ毎週配信を更新していて継続できているのが本当にすごいと思ったのでした。
いやいや、
これからも楽しみに拝聴したいと思います。それではと。
ありがとうございます。本当に
ありがたいですね。
さん、
はい、
ありがたいですよ。
恐縮ですね、本当に。
この
好きなラジオ番組を3つ挙げるとその人の人生を伺えるっていうのが、もともと僕らがやっていたそのラジオ会で、
そうですね、
行ってたですね、
その内容、コロナ前からね、やってた、
そうですね、
その10人から20人ぐらい集まってね、大体、
ね、
1人好きなラジオ番組を3つ話していくっていう、もうそれだけで、うん、2時間ぐらい経っちゃうっていう、
はい、
楽しいんですよね。
いや、本当楽しいんですよね。この間別の友人と話した時にも、その人は自分の本棚から自分の好きな本を3冊紹介するみたいなのと近いかもしれませんねみたいな
話
をして
くれて、
まさにアトロクという番組でブックライフトークというのがありましてみたいな話をしたんですけど、確かに本もこう自分と向き合うというか、
そうですね、
一のコミュニケーションみたいなものですし、ラジオもそうなのですごく近いところがあるし、だからこそアトロクライフコーナーもね、信用性が高いんだろうなと思ったんですけど、
なんかさらになんかその本もすごいいい、ブックラフトークとかもすごい楽しいんですけど、さらにやっぱラジオって、まあこれ公開収録の時にも話したかもしれないんですけれども、なんか皆さん、こういう時に聞いててとか、なんかそのシーンを
おっしゃるんですよね。
なんかその、もう受験生だった頃に、なんか塾にお父さんが送ってくれていて、そこでなんか、流してる、車内で流してるのを後ろで聞いててみたいなとか、なんかそういう場面を語られることとか、
そうですね、
場面がよ、語りに入ってくることが多くって、なんかそこからね、すごいその人の人生的な部分とかが、すごいパーソナルな部分がちょっとこう見えてくるみたいなのがあるのが、やっぱラジオならではだなみたいなね。北海道に住んでた頃に聞いてた地元のみたいな、
ね、ありましたね。毎回なんかね、そのなんか歌うみたいな恒例のあれがありましたね。そこに流れるなんか
ありましたね。
懐かしいですね。
懐かしい。
そろそろね、またやれる感じかなとは思うので、まあちょっとね、いろいろ気をつけながらになると思いますけど。
ね、
あ
れがね、やっぱなんかならではなんですよね。
ねえ、本当に。
ね、
あとまあほぼね毎週配信を更新していて継続できているのがあって、ね、
いや、これはもうね、完全に今村さんのおかげですよ。
ああ、いえいえいえ、
私はもう、ね、フラッと来てフラッと喋ってるのフラッとズームにアクセスしてフラッと、
まあ、このね まあ、楽しいからだし、まあ、
うん、
なんていうか、まあ、ゆるくというか、
うんうんうん、
あまりこう責任感を感じずにやれてるのが、まあ、ちょうどよく続けられてる秘訣なのかなっていうね。
まあそうっすね。
うん。うん、いや、本当に、メッセージに関しては多分 NHK さん一番数的には
や
っていただけてるような、
ね、
はい、感じで、アトロクでもね、よくメール、
ね、読まれて
らっしゃいますけど。
しゃいますけど。
ねえ。もう耳がお忙しいでしょうに、う
ん、いや本当ですよ、
ね、僕らのポッドキャストまで聞いていただいて、
相当大混雑した ね、
ね、
この音声コンテンツ状況だろうに、
はい、渋滞してるでしょう
に、我々のものを混ぜ込んでいただいて、本当
ね、ありがたいですね、
うん、ありがたい限りです、本当、うん、
またぜひね、お聞きになられてる方も、Spotify などのこう番組の紹介をしているところに、うん、Google Docs にフォームの、ご意見フォームをですね、作っておりますので、
そうですね、
え、
メール、メールというか、
うん、
フォームで受け付けておりますので、
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
NHK さん、改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
先週ですけど、
はいはいはい、
あれですね、先々週の分で角川さんが紹介してくれた、
うん、何だったっけ、
三角締めさんのバルトナインの、
バルトナインだ、はい、
僕も聞きまして、
うん、
もうめちゃくちゃ面白くて、
面白かったですよね、
最高だったですね、
うん、
なんかちょっとうなりさんと小田丸さんが、
うん、
なんかこういうことやってもいいよねみたいなことを言うのが、
うんうんうん、
ルールに反してた時に、
うん、
ダメですよ、そんなのみたいな、
そうそうそう、すごいすごい冷たい
一、はい、階下のフロアがレストランフロアなんですよね、うん、そこのビルで、
そうそう、
なんかじゃあ時間空けたらそこでちょっとね散歩して、うん、なんならそこでご飯食べてもねみたいなこと言ったら、うんうん、いやダメですよ、映画館で食べますよ、ね、みたいな
うないさんがいやでもちょっと外の空気吸いたいな、ダメですよ、そんなの
一日ぐらいいいやん最高でしたねそしたらね、歌丸さんが実際やってきましたっていう話、
ね、ですよね、月曜日のオープニングでね、
はい、8日ですかね、月曜日に話されて、
話されてって、いや、
すごいな、
スポティファイで聞いたので、そのオープニングトークのタイトルがなんかバルト9、
あ、そうです
ね、こういう荒行みたいな感じになってて、で、え、まさか やったってことはないよなと思って
やったってことないよなと思いますよね、
あんな忙しいね、でそんなことないよなと思って聞いたらいい、うん、やられたっていうね、この 土日でしたっけ、でね、うん、いやー、すー、9本
三角締めさんがこう設定してくれた、
う
ん、
ああね、今だったらこういう形でバント9、
はい、
1日の中で、え、
うん、
9本、同じ映画館で9本映画を見て映画館と一体化する、
はい、
このバルト9という荒行を実行可能ですよという話で、実際やられたっていうこの体力よってい
う、ね、いや本当に、でもなんか意外といけるみたいな感じの、
そうそう、全然い
けるみたいな、
で正直でタイトルね、9本のタイトル並べ、うん、られた時に、いや、きついなーって僕は正直ちょっとやっぱゴールデンウィークシーズンだから、まあ、宇多丸さんもおっしゃってますけど、ファン映画というか、
そうですね、
このいろんなね、見てきての文脈があってのこれっていうものがほとんどだったんです、なんか7本、基本中7本ぐらいそうだったんじゃないかみたいな、
まあね、完全な第一作みたいなものとか、それのオリジナルとんじゃなくて、2作目、3作目とかね、ドラマの劇場版とか、
うん、とかアニメの映画版とか、
うん
うん、まあ、スーパーマリオブラザーズとかも、まあ、そういう、
そうですね、
ファン映画といえばファン映画っていう、うんうん、感じだったりとかっていう、なんかね、それ系本、すごいなっていうね。
すごいですね。
いや、なんだったら、もう一回 やれって言われても全然、なんかできるぐらいではあるみたい。
すごいね、言ってましたよね。
言ってましたよね。
いやー、すごい。ちょっと、やろうかなとすら僕は思わないですけど。
全く思わないですね。
ね。
でも、いや、寝ない、寝なかったってね、なんか眠くもならなかったって。
あ
れすごいよな、僕。別に1本とかでも眠くなるよ。
なるなる。
ものによっては、
はい、うん。全然なりますね。
うん、 僕インターステラー映画館で2回見たんですけど、2回とも途中20分ぐらい寝てます、
は
い、
言ってましたよね、それ長いしな、
うん、
説明多いしな、
うん、で2回とも見終わって、ああ、いい映画だったなって思う。
はいはい、でも そうなんですよね。その途中でね、だから、
そうそうそう、
よくないとかってことではなくてというね。うん、
そうそうそう。
むしろね、そういう時の方がいい映画だったなって思うことなんか多い気すらしますね。
多い気がしますね。
だから聞いてるとね、ちょっと面白いなと思っちゃうんですけどね、そういう反応してる人を見ると。
どういうことだろうみたいな。
うん、
いやーすごい、いやすごいな、やっぱ、ねえ、三角締めさんも全然眠くならないっていう、
うん、
ちょっと、すごいな、なんか映画を見るときの、なんかその、モードは違うのかな、なんか脳の使い方とか違う気がする。
田丸さん、もともと、候補作2回3回必ず見るじゃないですか、
うんうんうん、
それもあんまり寝てるような話聞かないですよね。
聞かないですね、全く聞かないですね。
2回目の方が面白いっていうのは結構ほとんどの映画でそうなんだみたいな話は僕も、うんうんうん、共感するところなんですけど、うん、やっぱ2回目の方がやっぱちょっと1回少し寝ちゃったりすること多いなっていうところがあって、うんうん、まあ、あのツボが分かってるっていうか、うん、ここを見たいみたいなのがある程度分かっちゃうから、うん、
いや僕ほん最近なんかもう眠くなっちゃうから、子供家族で行ったあのスズメの戸締まりとかも、
はいはい、
なんか最後多分寝ちゃってるんですよね。
あ、最後
だから閉じまれてないんですよね。
なるほど自分の中で。そうですね、確かに、うん、
配信されたら閉じまっとこうと思って。
なるほどなるほど
あれどうなったの最後っていう話を息子たちに聞くっていう大丈夫だったのあの後みたいな。いや別に悪い映画だったから寝たとかじゃなく、ちょっとこう、うんうんうん、あ、コンディション的な問題だったとは思うんですけど。
そうなんですよね、うん、本当に、
うん、
あのはつまんなかったから寝るってわけでもないな
って、やっぱね、あ、ポンってなんか、うん、気づいたら終わっちゃってたみたいな、
うんうん、
あのありますね。
で、この
すごいな、
前回のその紹介と歌丸がやりましたという月曜日のお話と、うん、ね、両方ぜひね聞いていただきたいなと思いますね。いやー、めちゃくちゃ面白かった、
すごいですね。これについてあのね、あの歌丸分室っていう Amazon Audible で、はい、やられている、まあ、不定期コーナーみたいなところでもちょっとまた改めて話したいと思ってるぐらいだけどっておっしゃってましたね。
確かに詳しく聞きたいですね。
うん、
9本の結構ね、何本か見た映画もあったんですけど、僕、
うんうんうん、
東京 MER っていう、
あ、はいはいはい、
BS の
鈴木亮平さんの。
亮平さんの、うん、はい。あれ僕も見てきたんですけどね。まあ、すごい面白かったんですよね。
へ、
うん、ドラマ僕全然見てなかったんですけど、
うん。
うん、すごい面白かったですね。
へ、あの、お医者さんの話なんですか？
そうですね。
救急医療？
そうそうそうそう、
うん。
モバイルエマージェンシーカーだったかな。
が、MER。
カーじゃねえな。ルームだ。
あ、なるほど。救急車でもなく、そこでもう治療もできちゃうみたいな。
そうです、そこでもうオペをするんですけど。で、その、車に患者さん運んできて、手術するのもそうですけど、
うんうん、
その災害現場に行って、
うん、
その場で手術とかするんですよ。
そうい
うことを、まあ、ちょっと無謀にもしちゃうっていう、お医者さんに役なんですけど、鈴木亮平さんは。いや、エゴイスト、僕結構エゴイスト見た後が多分東京ミラーとかだったんですけど、
ほうほうほうほうほう。
だから鈴木亮平さんってすごいなっていうのも改めて、役者として、うん、思いました。
なんか、すごいですよね。
憑依型みたいなね、よくあの、ベニールアプローチ、日本の代表みたいな感じで言われますけど、なんか、本当にめちゃくちゃ医者に見えるというか、本当に医者があるかどうかは、手術室とかで、ね、入ったことないかわからないですけど、なんか、きっとそうなんだろうなって思うみんなのイメージの
劣
化みたいなのがすごかったですね。
うん、確かに確かに。なんかね、
素晴らしかった
ですよね。所作とかなんだろうな。
所作とか。
含めて、歩き方とかなんか、たたずまいとかなんだろうな、きっと。
与える安心感。
うん。なんかね、でもそういう、
すごい。
ね、体から入っていくというか、
うん、ね、よくね、
身体性がすごい強い役者さんだなっていうのは。思いますけどね。
ぜひね、歌丸さんもご覧になってどうだったかちょっと聞きたい一本だなというふうには思う、はい、思ってますね。そうなんだ。うん、なんかもともと僕がああいう映画好きっていうのもあるんですけど、その
ああいう何ですか、人がギリギリ助かるみたいな、
となんていうんですかね、よくアメリカの映画でも、うん、結構そのテロ現場とかで、
うん、
なんか元警察官が、
うんうんうん、
こう頑張ってこう救うみたいなやつが多いと思うんですけど、ああいうの結構好きなんですよね。
ダイハード的な。
あ、そうそうそうそう。
うんうんうん、
ダイハードもそうですし、
うん、
あの何でしたっけ、マーク・ウォールバーグが出てる映画でよくあるんですけど、
うんうんうん、
プラスしてそのちょっとシン・ゴジラ感があるっていうか、
はいはいはいはい、
要はその救急が主人公、救急というかその医療チームが主人公ですけど、
うんうんうんうん、
あのレスキューとか、うん、消防とか、
うん、
そこら辺とこう一緒になって助けに行くんですよね。
はいはいはい、
うん、あの辺のなんかこう熱さ、うん、まあなんていうかある種こう分かるところではあるんですけどね、意外性があったりする話では別にないんですけど、
うんうんうん、
まあ、そういうのでこうグッとくるところが多分自分のポイントとしてあって、
うん、確かに確かに、うん、想定外という予定調和みたいな、
そうそうそうそうそう
みたいな
そうですね、
うん、
あの要潤さんがね、あのレスキュー隊のリーダーの役なんですけど、うん、結構僕は要潤さんにずっとグッと来てましたね、うん、すごくいい役でね、かっこよかったですね。
もともとドラマがあったんですよね。
あ、そうですね。で、すごく人気だったらしくて、全然僕見てなかったんですけど、
全然知らなかったな。
うん、この間映画の手前のスペシャル版みたいなやつがあって、
うん
うんうん、それは TVer で見れたんで、
うんうんうん、
あの見たんですけどね、
うん、
面白かったですね。
面白そう、うん、見てみようかな。子供とかでも見れそうですね。
あ、全然いいと思いますね。職業映画なので、
あ、
そういう意味でもいいんじゃないかなと思いますね。うん、ちょっとね、あの政治家とその大臣になるような人が若干悪く描かれすぎかなっていう気もしない、
まあ、あるあるですよね。
そうですね、まあ、うん、そのなんていうか権力争いみたいなので描かれるのあれなんですけど、うん、ちょっとなんていうか
バカすぎるみたいな、
そうそう、失敗しろみたいな、
あ、
あの感じに思ってる風の描かれ方してて、いや、さすがにそれはって、ね、失敗した人亡くなっちゃうわけですから、うん、それをこうちょっと望んでるみたいに描かれるのは、さすがにちょっと、そういう風な風にはね、あの、思ってないとは思うんだけどな、と思いながら、あの、見たりはするところがありましたけど、
まあまあまあね、うん、わかりやすい悪役、
そうそうそう、わかりやすい悪役が必要っていうところ
、ありますよね。
うん。
賀来賢人さんかな。
あ、そうそうそう。ケントさんが。
要潤さんも出てるんですか？
あ、出てるんです。ケントさんは、あの、セカンドドクター。
あ、そうなんだ。
鈴木亮平さんの、あの、一緒に、手術とか対応するドクターで、
うん、
厚労省から派遣されてると。で、東京メアラの、東京都知事直轄の組織で、で、その厚労省に戻って、全国に MER を、広げたいって思いがあるという、すごくクールで、まあ、ある種ドライな役を隠されてて、でそういう現場に一緒になって入ってって協力するレスキュー隊のリーダーが、あの金道さんですね。
なるほど。
結構お子さんとか見たら本当になんていうか憧れたり、こうそういう風に将来なりたいなみたいな風に思ったりとか、あのするきっかけとかなるかもしれないですね。
なるほどですね。
うん、いい職業。
スペシャルドラマ見てみようか。
うん、あの、うん、隅田川ミッションっていうね。
僕もね、はい、なんかあれ見ましたね。ガーディアンズ見ましたね。
あ、早い。僕はまだ見れてないですね。
ガーディアンズ見ましたね。
来週の歌丸さんのテーマというか、あの、
あ、本当ですか。
はい、映画表。
あ、そっか、
はい、
ガーディアンズか。うんうんうん。
当たったと聞きました。ちょっと僕もまだあの聞けてないんですけど、あの妻が聞いて、当たってたよって教えてくれましたね。
ね、うん、久々に一人だけで映画館。
ああ、そうですか。
うん、2年ぶりぐらいじゃないかな。
ああ。
子供らと見るっていうのでしか映画館で
見なかった。ねえ、最近ね、言ってましたよね。そっか。
そう
なんか、ちょっと僕もね、まだ見てないから、あまり詳細というかあれですけど、もう、あの妻からは、まあ、あんなの泣くしかないよみたいな風に言われました
なるほどね。
角川さんは 一問にもご覧になってっていう。
ああ、もちろんですね。
ですよね。
うん、でも、あの、なんかね、なんだろう、いろいろ連なってるものはあるじゃないですか、一緒に。マイティーソーとかの最新とかも多分ガーディアンズ絡んでるから、
そうですね。う
ん、そこを多分飛ばしてるんで、
あ、
うん。あれこの人誰だったっけみたいな、
はい、
ちょっとあったりはします。
そうですね、うん、フェーズ4を多分あんまり見てないみたいな。
そうそうそう、ね、フェーズ4なんかな、ね、乗り切れなかったんだよな。
今回もね、音楽も素晴らしいっていう話も聞くので、
うん
うん、もう間違いなく見ますけども。
楽しかったですね。うん、うん、
いかがです
か。ね、ラジオですよ。中溝康隆さん、プロ野球志望遊戯、
はいはいはいはい、
ライターの中溝康隆さんが、
ね、
うん、いらっしゃっての、すべてのビジネスパーソンに捧ぐ、
はい、
運動、社会人ライフを楽しむヒントは、プロ野球にありっていう。
はい、
うん、
もうこれ聞きましたね。
これは楽しかったですね。
はい、中溝さん出るやつは、
うん、
基本聞きたいな
と、ね。外れなしですね。
うん、外れなしですね。
まあ、
すね、
特にこの僕らの世代的な部分と、
そうそうそうそう。
うん、そのね、野球、僕は特に野球が好きだったりとかっていう部分とこの、うん、こう親和性というかね。
そうですよね。
うん、高いっすよね。いや、その小宮山悟
何でしたっけ、なんか異名がそうなんですよ ね。
ソクラテス、マウンド上のソクラテスみたいな、投げるソクラテスみたい
な。そんなこと言われてたっけみたいな。そうそうそう、あのクマスに言ってましたけど、
いや、そうそう、僕出身が宇多村さんと同じ早稲田なんですけど、
はいはい
はい、卒行政には、なんかね、なんやらっていう、なんか、雑誌みたいなのが毎、なんか毎月なのかな、あれ。
ああ、その、
なんか、うん、季節ごとなのかな。
行政たちの活躍を。
そうそうそうそう、とかっていうのが来るんですよ。で、まあ、めったに開くこともなく、なんか、そのまま腰に行ってるんですけど、なんか、このゴールデンウィーク中、ちょっと時間あったから、珍しくパラパラってめくったら、はい、小宮山悟監督ってなってて、あ、そっか、今小宮山さんが早稲田監督やってんだって、なんかどっかでね、ニュースで見た気はしてたけど、
うんうんう
ん、なんか改めて言われないと大学野球の監督なんて意識しないから、
あ、そうですね、うん、
あ、そっかそっかみたいな感じになってたところだったんで、
なるほど、出たみたいな、
出た、来たみたいな。もう最近だから小宮山悟情報がすごいメンション、やたらと僕にメンションされてくるなみたいな感じ。
びっくりですね。
ねえ、いや、僕も好きなピッチャーだったんでね。
うーん、すごいやっぱね、知的なイメージ確かに相当ありましたね。
まあね、メガネっていうのが多分相当
相当ありますよね。
あると思うんですけどね、うん、古田さんにしても
本当本当、スポーツタイプのメガネを、
そうそうそうそうそう、
ね、ね、いつもされてる印象ですね、
うん、まあでも実際ね、相当理論派だし、
うん、解説とかも面白いですもんね。
うん、いや、もうね、すごいこう結構見る視点がね、うん、しっかりされてますよね。
古田さんの、ね、話もありましたね、
うん。
うん。
古田さんもありましたね。その野村監督のぼやきを、うん、ずっとこう前にいて、ベンチの前の席に座って、それを全部こう聞き取って拾うっていう、うん、こう別になんか返事するとかでもないんですよね。よく映像としても残ってますけど、ずっと聞いてるっていう、それを。うん。そうそうそう。でね、その考え方をちょっとこうインストールしていくみたいな感じなんでしょうね。
サラリーマン処世術としてね、紹介されましたね。
すごいっすよね。いや、もう大好きですね。本が出るんですよね。
そう、そうでしたね。
その処世術、ビジネス本としてのね、中溝さんの。
そうそう、そうなんですよね。
うん。
なんていうか、それタイトルにプロ野球死亡遊戯、死亡遊戯みたいな言葉が入ってないっつって
。そうそうそうそう。
言ってましたね。
なんて本だったかな、あ、プロ野球から学ぶリーダーの生存戦略。っていう本か。その仕事の悩み解決のヒントはプロ野球選手の生き様にある。いや、そうなんですよね。あ、でも、何だったかな。僕も、2010年代の前半頃は、会社員をやってて、はい、まあ、いろんな企画系の仕事をしてたりとかして、こういろんな、まあ、法人間での、こう、パートナーシップを結んだりとか、その法人同士での、こう、やり取りをすることが、取りまとめることが多かったんですけど、その部署にいたときに、やっぱ当時、大谷翔平選手が、大リーグに直接もう行くから、日本球団には行きませんっていう形で言ってた、けれども、日本ハムが強行指名をして、で、すごいこうプレゼンテーションされたんですよね。大谷選手にこうなぜあなたをこう指名してみたいな、はいはいはい、どういうプランであなたを育成していくつもりなのかっていうことと、直接行くよりも一回ここに日本ハムに来てこう行った方が絶対成功確率が上がるしっていうことを、こういろんなデータをとかを出して、結構ね、当時韓国から直接メジャーに行かれている選手はすごく実は多かったんですよね。
へえ、あ、そうだったんですか。
でもそういう、そうなんです、結構いるんですよ今韓国とかは。でもそういう選手たちが置かれている現状とか、結局何年間かは絶対 3A 固定になるっていうデータとか実例とか、こう何人挑戦しててそれに対してどうとかっていうのを示しながら、でも何年か経って日本で実績を作っていけば絶対こういう形でいけるし、その準備を整えることもこっちとしてはできるし、さらにうちは二刀流としてもちろん育成するという準備もあるみたいなことをもうプレゼンテーションされて、で説得して入団にこぎつけたっていうのが、
あれ結構僕も当時びっくりしたなっていう印象で、どういうふうに説得したのかなっていう。
そうそうそうそう、そう、あって、しかもそれをね、多分全部じゃないんですけど、一部をのそのスライド資料を公開されたんですよ。
はい、あ、そうなんですね。
そうそうそうそう。で、それはみんなでその部署の人間たちで見て勉強しましたね。この説得ロジックってものとか、人を本当の意思決定をこっちからこっちに切り替えさせてるわけじゃないですか。そうですね。そこの説得力の秘密がそこにあるだろうっていうので、すごいそこを読み解いたり勉強会しましたね。そう。
それは日ハムのスカウト班みたいな人とか、
スカウト班と多分フロントだと思いますね。
すごいですね。
すごいですよ。
そこのなんかドキュメント本みたいなやつ出てたら買っちゃいますね。
ね、読みたいぐらい。はい、そうそうそう。今はね、もうなんか、
すげえ。
今でこそ本当まあね、当たり前のように二刀流やっちゃってるから。
いやね、絶対無理って言ってる人めちゃくちゃいましたもんね。
絶対無理ってね。野村監督とかもそれこそね、言ってましたよね。なんかこう、若干18歳のなんか男が日本の今までの野球をバカにしてきてるみたいなことをね。言って、でも野村さんさすがなのはもうなんか、あ、すごいってこうその4ヶ月後ぐらいにもう気づいて、僕の見る目がなかっただけだって、
ね、途中でちゃんと
そうそうそう、
こう、間違ってたみたいなほどね、おっしゃってましたよね。
すごいよなっていう、それ、いや、でもね、そうそうそう、まさにそう学んだなっていうのを思い出しました。
すごいですね。
実態として。
実際ビジネスに役立ってる。
そうそう、いや、本当にね、そう。いや、あれはね、学びましたね。
この中溝さんのプライドから学ぶリーダーの生存戦略の、表紙を今見てるんですけど。 なかなかすごい表紙ですね、これ。サラリーマンが。
そうですよね。
スーツ、
スーツ姿でグローブ持ってる。おじさんと。
素振りしてんのと。
素振りしてる。
女性社員の方が、
メガホン。
イヤホン、あ、いやいや、メガホンで。
女性社員みたいな。
うん、すごい。これか。24人の野球人から紐解く組織やチームで生き残る術。
うん。いや、面白いかったですね。ね、はい、いや、これもちょっと読んでみたいな。
ねえ。
うん。
中溝さん、次それ書いてくれないかな。
あ、その
日ハムがどう大谷翔平を。
うん。あの頃ね、はちょいちょい記事になったんですけど、うん、今はもうなんか、大谷慎すごいすごいの記事になってて。
そうですね。
うん、確かにね。
埋め尽くされてしまってるかもしれないですね。
うん、今ね、あの、僕も読んでる漫画で、ドラフトキングっていう漫画があって、それがね、なんかね、スカウトマンの漫画、ね、なんですよ。
あ、なんかたまにあの、もじゃもじゃの頭 の, おじさんの。
あ、そうそうそうそうそう。
はいはいはい、なんかウェブ広告で見ますね。
ワーワーでムロツヨシさんで今、ドラマ化されてる。
へ
うん、で今最近ちょっとで露出してると思うんですけど。
なるほどなるほど。
うん、あれはね、あれも面白いですね。だからそういう、うん、学べますね。いろいろと、うん、
なんかチラチラっとは見かけるんですけど、
うんうんうん、
面白そうだなと確かに思ってました、うんうんうん、
いや野球大好き人間としては、うん、とってもとっても楽しかったっす、うん、
いいですね。
うん、
あとあの水曜日の過去6っていう、
はい、
あ昔の
ね、
はい、アフターシックジャンクションを振り返る。
言ってないけど、何があった
の？これがあのラジオできるかなって昔ね、あった。
あった。うん。
中で、手洗い推奨の時期に、
うん、
あの、うないさんが、ビーボーイズムを歌いながら手洗いに挑戦するっていうのがあったんですよね。それをもう一回流したんですけど、
はいはいはい。
なかなか味があって良かったですね。すごく。はい。
味。
すごい良かったですね。決して譲れないです。その B がってこうやってるんですけど、もともとは自宅で収録したものを流して、
うん、はいはいはい、はい。
で、かつ、リモートだったんですよね。多分、うなぎさんがスタジオにいて、歌丸さんは、あの、事務所からリモート出演してるみたいな時期だったんですけど、でさらにその、スタジオに音声戻ってきてから、
うん、
もう一回やったんですよね、うないさん。で、歌丸さんが、お勇気あんなっていう。いや全然忘れてましたし、まだうないさんが、そこまでこう全開になる、多分直前ぐらいだったんじゃないかな、
なるほどね、
きっと。
なるほどね、うん。
で、なんかその経過を見るような感じでね、すごい良かったですし。あの日比さんがなんかそのうなぎさんのその瞬間のこうジャンプ力というか、
うんうんうんうん、
私はやっぱ滑走路がないと飛べないのでみたいな、
うん、
滑走路準備してってなっちゃうんですけど、うなぎさんも飛べと言われればその場でビャーンと飛べるみたいな、
確かに
本当すごいみたいな話、
ね、確かに確かに、
うん、本当確かにそうだなって、
ね、うん、3秒後にバンジージャンプできるぐらいの
はい、本当そういう感じの飛んではいビョーンみたいな感じのね、
う
ん、素晴らしさが、
うん、
ありましたね。これあの面白かったですし、なんか懐かしさと、ああそうだこういうのやってたなっていうのとね含めて、
なるほど、
ね、当時聞いてた方はねぜひね聞いてみてくださいと。このやっぱ過去6すごいいいなと思いますね。あの、
うんうんうんうん、
このね過去のアフターシックスジャンクションを振り返ってる番組をさらにこれで振り返るっていうね、
そういうことですね。
もう何重にもなるような
本当本当本当
感じになりますけど、
うん、
ぜひねやっていきたいなまたね。そうでした
。ですよね。いや本当良かった特集とかはね、なんか本当そうこうやって、
うん、
なんだったら特集でリバイバル全く同じに流すっていうか、うん、例えばかいつまんで、
はい、
ね、それこそ途中途中今のことを話しながら、うん、こう合間合間でこうあの過去音源を流してみたいな感じとか ね、
面白いですね、
うん、なんかやれそうな気はするな。
確かに確かに、
ね、うん、
うん、こうネタコーナーだとね、全然新しく、うんうんうん、あの投稿してもらえばできるからやれますけど、
うんうん、
そうじゃなくてそのゲストで、ね、来てもらった
人とかも、そうそうそうそうそうそう、
またそれを 今の状況に照らし合わせて、新しい情報も入れながらみたいな形でね、お聞きしたいもの多分たくさんありますよね。
ありますよね。
面白そう。
あとね、一個は僕聞いたのは、水曜日の特集で、文学の隣にはいつだって酒がある。
これちょっと僕も全部じゃないんですけど聞きましたね。
ほろ酔いでもシラフでも、のんべえでもそうじゃなくても酒で味わう日本文学特集っていうのが聞きまして、これね、あの文筆家の木村優子さんだったかな、っていうの方がいらっしゃって、
いい優子さんみたいな感じでね、にある
だったんですけど、まあ内容も面白かったんですけど、なんかそのね、木村さんの佇まいがすごくこう、あの独特というか、でこうさ、すごい歌丸さんが最初探ってる的な、
すごくわかります。
そう、特集の時って結構わーっとこうお話を聞きながら返していくっていう感じなんだけど、意外とこうわーっと話されるタイプでは木村さんがないので、歌丸さんがこう間合いを探りながら、なんか途中30分過ぎたぐらいから、これは多分踏み込んだ方がいいタイプだの人だと思って結構何言ってんすか急にみたいなとか言い出して、なんかちょっとね、こうボルテージがちょっと上がってった感じで最後終わって、
ああ、そうなんですね。僕多分その手前までしか聞いてなくて、そのね、すごい探ってる感が、
ちょっ
とね、懐かしいなと思いながらね、聞いてたんですよ。そうそうそう。お、探ってんな、久しぶりにみたいな。
でもね、ある程度探りっぱなしで終わるんですけど。
でもちょっとこう、ガッていくんですね、後半で。
ガッていく瞬間もありつつ、みたいな。なんかこのね、独特の緊張感を持ちながら聞くっていう感じが、なんかね、久しぶりな感じで、それはそれで面白かったです。
このそうそうそうみたいに、あんまならないじゃないですか。ちょっといや、そうじゃなくてぐらいな感じになっていって、それは別に悪いとか全然そういうことではなくて、会話ってね、そういうもんだと思いますし、必ずしも同じ、必ずそうそうそうってなる人と、毎回話せばいいわけでも全然ないと思いますんで、
多分ね、木村さん結構普通に、なんか、歌丸さんがおっしゃることとかを、フラットに多分受け止められてるから、ああなるほどみたいな、木村さんの中でそこで納得されて判決するみたいな瞬間が生まれるから、なんかこう どうリズムを作ろうかみたいなことが多分歌丸さんの中でこう、
そうですね、
探られたんだろうなって感じだったんですけど、でもテーマ的にはすごい面白そうだったし、面白かったし、いや、なんか結構知ってる作品、大体まあ最後の金原ひとみさんのストロングゼロ以外は僕は読んだことある
やつ
だったんですけど、そうでもストロングゼロの話はちょっと面白そうだなっていうね。いや、すごいっすね。あのストロングゼロですね。やっぱなんかそのね、ストロングゼロっていう存在自体がちょっとこうなんかいろいろ思わせるところあるじゃないですか。
ね、結構ね、まあいろいろ問題にもね。
で、それを持ってこう、そのね、若者がどうストロングゼロに溺れていくのか的なのをちょっと描いた短編みたいなんですけど、すごいなんかね、ちょっとこう読んでみようかなって思いましたね。ストロングゼロ片手に。いやね、こうやったら職場でも飲めるじゃんとか、なんか気づくあたりの描写すごいっすよねみたいな、なんか話、
そういうところがあるんですか。普通に、じゃあちょっとそれも含めて後編面白そうですね。ちょっとちょうど多分僕半分ぐらいまでしか聞いてなかったんで、後編もちょっと聞いてみようと思いますね。
面白かったですね。先生とカバンとかね、川上博美さんの、ちょうど、懐かしいなと思って。
1個目の紹介があれでしたよね、村上春樹。
そう。
デビュー作。
デビュー作、風の、あれ違ったっけ、歌を聴け。ですよね、ビール 25メートルプール一杯分のビールを一夏で飲んだ的な。やっぱ若いよねみたいな。ね、うん、若いしね、なんかちょっとバブリーで、バブルの香りしますね。
はいはいはいはい、
高度経済成長の後半の方の香りしますね。そして今はストロングゼロっていうね。
うん、
なんかね、やっぱ酒は世に連れ。
そうですね。
という感じですね。
ちょっと今日一つ紹介したいのがありまして、
うん、はいはいはい、
アトロクティーンウェーブスっていうのが、
ありました、ね、
昔ありましたよね。
うん、ありましたありました、ま
あ、これからもやるのかもしれないですけど、うん、その若いあの
10代のね、
そうですね、
うん、に電話つないでってやつですよね、
は
い、うん、
あの笛でその上がり下がりを田村さんが、
はいはいはいはい、
みたいな感じで表現するっていう、そこで紹介されたあのサンライズに原活ぎさんっていう方がいたんですよ、
はいはい
はい、うん、でこの方は多分かその電話出演されて、
うん、
でその時多分大学生だったんだと思うんですけど、
うん、
本当にコロナ禍ど真ん中での大学生活 で、
うん、
で旅行関係の仕事に就きたいと思ってたんですけど、うん、なかなかそのコロナ禍になっちゃって採用自体がすごく縮小されちゃったり、
うんうんうんうん、
もう採用時代なかったりとかして、
はいはいはい、
あの難しい環境になったっていうところで、うん、あのラジオと出会ったっていうような話をされた方だったんですね。
はいはい、
あの須田まさきさんのオールナイトニッポンから入って、
うん、
でその時の話をすごくこうみずみずしく話されてて、僕すごく印象に残ってる人だったんですよ。
うんうんうん、
で、あのツイッターやってたんで、
うん、
フォローしてたんですけど、はい、
なんかここでも一回話しましたっけね、その話ね、
話した
かもしれ
ないですね、なんかね、すごくいいあの、うん、ご出演というかね、なんかラジオと出会った喜びみたいなのが溢れてるこう、ね、放送だったんで、うんうんうん、僕もすごく印象的だったんですけど、
はいはいはい、
でそのサンライズに原川月さんが、
うん、
ポッドキャストを始めて、
あら、
そうなんですよ、それが今2回上がってるんですけど、
は
あ、これがなかなか良くてですね、
へえ、
うん、サントラな日々っていうポッドキャストなんですけど、こっちだと ポップアイっていう名前で配信されてるんですけどね、
うんうんうんうん、
多分あれかな、サントラってあの
クリピーナッツ
のあのクリピーナッツと須田さんで一緒に出してる曲で、
うん、
確かサントラってあったから、へ
ー、
そっから撮ってるのかな、おそらく、
うんうん
うん、で今パッと開いたらボリューム3が今日上がったんですけど、
あ、今僕も見てますけど、
はい、あれですね、僕ちょっとボリューム2までしか番組聞けてないんですけど、
ボリューム1
がね、
あ、そうそう、10分から20分ぐらいの間の、
うん、一人語りのね、
ポッドキ
ャストで、1個目がラジオが最高に大好きっていうタイトルで、
うんうんうんうん、
で2個目がこうリフレッシュ法の話をしてるんですけど、ラジオが最高に大好きのところで、そのアトロクに出た時の話みたいな、
うんうんうんうん、
須田さんのラジオから好きになってみたいな話をされてるんですけど、うんうんうんうん、でリフレッシュ法の方でこれがなかなかすごいなんていうかラジオ好きっぽいというか、
うん、
話すごい面白かったんですけど、一つがあの怒りの顔漫画っていう、
はい、
あのタイ料理の顔漫画ってありますよね、
うん、ありますね、大好きですよ、
ちょっとこう、うん、炒めご飯とか煮込みご飯みたいなやつですかね、
そうですね、蒸し鶏と煮込みご飯みたいなね、
そうめちゃくちゃ、ね、美味しいですよね、
うん、
で顔まんがいって結構あの鶏肉にフォークでこう刺して味が染み込むように、
はい、うん、そうですね、
あの、そう、あの作業をしたりその野菜を細かく切ったりする作業をしながら、
うん、
そのことに対してのそのまあちょっと吐き出しながら、
うん、
その作業をやっていくと結構その怒りが発散されるみたいな。
なるほどね。
でかつ美味しいリフレが出来上がってと。
ああでもうん、わかる。
そう、わかりますよね。
わかる。
僕もなんか何も考えたくない時とかに僕も料理が結構、
うん、いや、うん、僕も料理
する。聞きながら料理するのが結構、
うん、
発散法になっててすごいよくわかるなと思いましたし、
うん、
あとね吉野博さんっていう方の詩を紹介してて、
うん、
僕は全然存じ上げなかったんですけど、
うん、
冒頭にその人の詩をこう朗読してからばあの放送が始まる
ようにな
ったんですけど、シャープには。でその吉野さんの詩のことを こう紹介していく中で、
うん、
すごくこう言葉が静かなんですっていう表現をされてて、なんか言葉が静かっていうその表現もね、すごい、まあ、分かりますよね。でも言葉が静かな文章ってすごい、あの、実際ありますし、あの、なんかどういう詩なのかっていうのをすごくこう、あの、伝わる表現をされてて、で、愛を人々の上にっていう作品がね、一番好きらしいんですけど、そこに書かれてる、こう、得体の知れぬ透明な寂しさが、ひたひたと腹に満ちてくることがあるっていう、あの、詩があるらしくて、で、この透明な寂しさっていうのが、すごく自分も、こう、思い当たるというか、出てくる時があるんですよね、みたいな話をされるんですけど、いや、それもね、僕もすごいなんか、わかるなというね、決してその、ま、僕の場合一緒に暮らす家族もいて、猫もいて、こうやってラジオの話する友達もいて、別に寂しいわけじゃないはずなのに、なんか本当得体の知れぬ透明な寂しさとしか言いようのない、なんか寂しさがひたひたと腹に満ちてくる瞬間ってあるなっていう、なんか本当謎ですけど、何がその寂しさとかちょっとした不安みたいなのを呼び起こしているのか自分でもわからないけど、すごくこうしっくりくる言葉で、その紹介をこのサンライズに験担ぎさんが丁寧にね、あの、してくれてるこのポッドキャストが、なんかちょっと僕、あの、キラキラ星さんにもちょっと、あの、なんか少し似てるところがあるような気がしてるんですけど、すごくね、良かったんで、ぜひね、アトロク、
なるほど、
聞いてらっしゃる方なんかは、はい、あの、アトロクリスナーの方でもありますから、
サントラな日々ですね。
ぜひね、聞いていただけたらなと思いまして、ちょっとご紹介できればと思いました。
なるほどです。いや、面白い。そうか、なるほどね。
最新から寂しさって難しいですね。まさに同じような。
なるほど。
とかね、その続きのような話かもしれないですね。はい。じゃあ最後に日典の話いきましょうか。はい。日典はあれでしたね。オープニングで猫の話をしてましたね。
猫の話してました。
あの、ゴールデンウィークどうしましたみたいな話をしてて。
はいはいはいはい。
で、中田さんがちょっと箱根に行きましたっていう。で、だから一泊はしないで、日帰りにしたんですっていう、あの、猫は寂しがるからみたいな話してて。で、ちょっと家を開けて帰ってくると、すごいなんていうか、甘えが、ないような、激しい甘え方してきて、こう、僕はこんなに寂しかったんだみたいなことなんですかね、みたいな話をされてて。で、アルミさんも昔、田舎なので、半分外、半分家みたいな感じでしたけど、ジロー君っていう猫飼ってて、みたいな。で、アルミさんにすごく懐いてて、で、アルミさんが帰ってくる自転車の砂利道を通ることで、それに反応して、道にこうバッと飛び出して
、
あの、迎えに来るっていう。でも、もうその勢いがすごすぎて、あの、もう君その勢いだと本当にいつか車に轢かれるからやめてみたいな、あの、話をするんですけど、まあもちろん通じないから、あの、毎回されてきて、まあでもそれが嬉しいし、可愛いし、みたいな話をね、あの、してたんですけど、なかなか、僕も猫飼ってるんで、うちもついゴールデンウィークに帰省して3日4日、3泊4日ぐらい開けてましたけど、まあ、うちはでも2匹いるんで、多分お互いでこう解消できてる部分があるような気がするんですよね。
コミュニケートしてね。
ただ、1匹だけだった時は、確かにそういうちょっと家開けて帰ってた時に、あの、噛み癖がちょっとひどくなってたりとか、そういうのやっぱあったんで、まあ、寂しくなってるんだろうなーっていうね。中田さんちの猫は本当甘えが加速するっていう、もう可愛すぎるなーっていう感じですけど、それだとなかなかね、ちょっと確かに何泊かするとかっていうのはちょっと心苦しくなっちゃいますよね。
ねえ、なかなかね、やっぱペット飼ってる人ねえ、旅行とか大変って言いますよね。
ね、犬は無理だって言いますもんね。
ね、やっぱ連れてかない、連れてくか、
ペットホテル預けるかね。 と置いちゃうと置いた分だけ餌食べちゃうって言いますし、うん、猫は結構なんか残ってんですよね大抵、
うん、
なんかどういう風に考えてんのかわかんないですけど、なんか補充されなさそうだぞこれはってどっかで思うのかな。いつもよりなんかご飯のペース落ちてる感じがしますね。まあ、それはそれでちょっと心配なんですけど。あとテーマはあれですね、いつも迷っちゃうことっていうので、あの右と左が迷っちゃうっていう方がいたんですけど、
はいはいはいはい、
うん、うちの妻もねこれよく迷っちゃうって言うんですけどね、上と下は分かりやすいけど右と左は分かりにくいっていう、
うん、
よく言うんですけど、確かに上と下は分かりやすいよねっていう、ありますけど、まあでも右と左は僕はあんまり間違えるっていうか分かんなくなることがないので、
うん、
その感覚がちょっとこう分かんないところではあるんですけど、
そうですね、いや右と左はそこまであれってならないですけど、
うん、
西と東はなりますね。
ああそれその地図で北がこっちってなった時に、
うん、
どっちが東だっけってなると思うんですか。
そうですね、地図だともうならないかな。あでもなるかな、どうだろう。頭の中であこっちが北だからみたいななった時に、はい、パッあれってなんかなる時はありますね。北と南はわかるけど、
そうか
そう、
左が西ですもんね。
左が西ですね、
うん、東と左ってなんかちょっと言葉として似てるから、
うん、そうそうそう、
なんかそこもあれなんですかね、
そう、なんかねあるのかもしれないですね、うん、よくあの覚え方としてね、あの北っていう漢字を漢字で書いた時に、
はいはいはい、
右側がカタカナの日になってるじゃないですか。
あ、
うん、だから
そういう覚え
方、右側が東だよっていう風に、
あ、
うん、あの小学生に教えるんですけど、
そうなんですね。
そうそう、
なるほど、
うん、でもだから結構理屈で覚えていく感じですよね。あの上と下もそう、あそう、あ上と下とかは、うん、あの多分体で感じてるじゃないですか。
そうですね、
うん、で右左はあの後天的に便宜上定めた定義じゃないですか。
そうですね、うん、
だからでしょうね。
ですね。
で方位もそうですからね。
うん、いや本当にまさにですね。
やっぱり。うん。
そのメール送った人もやっぱ最初に学校とかで、
うん、
箸持つ方が右だよみたいな。
うんうんうん。
確かその人左利きで。
うん。
でえってなっちゃったのが、うん、違和感の始まりで。まあ
そうですよね。うん、わかるわかる。
なかなかこう体に入ってこなかったみたいな。
うん、入ってこないだろうな。
あのナビしてみたいなことを昔言われた時とかね、
うんうんうんうん、
でも焦っちゃって、
うん、
なんかひぎとかみざりとか言っちゃうらしくて、あとその指してる指の方向と言ってることが違う。なので今ほどナビとかあのスマホとか、
うん、
あの増えて本当ありがたいですみたいな。
いや本当ですよね。
そうですね。
うん。
またあの
ナビなかったら僕も運転できる自信全くないからな。
ああそうですよね。
うん、
あと息子が彼女がいるっぽいんだけどそのことについて話してこないから、
ああありましたね、
勝手にユミちゃんって呼んでたら、
うんうん、
今度実際にあの彼女を連れて行くからって言われて、
うん、
名前が夏美さんで、でなんかこう今まで勝手にユミちゃんって呼んでたんだけどみたいなことをあの息子に言ったらもうわけわからんみたいな、うん、頼むから間違えないでねみたいなこと言われて一生懸命練習してるっていうね可愛らしいお母さんでしたけど、確かに本当にね絶対に間違えないでほしいですね。
いや本当ですよね。
中でも言ってましたけど実際にこう実家にねあの彼女を連れてくの初めてだって言ってたけど、うん、なんか随分仲いい元カノがいたみたいねみたいなね嫌味を言われかねないという
ねえ、うっかりねお母さんが
誰みたいなね気をつけて頑張ってほしいですね。続報が来そうな感じのね、
ねえ
これはね
メールでしたね。
じゃあ今週はこの辺でという感じですかね、うん、はい。TBS が今度、うん、Here We Go っていう、
いや耳、
うん、Here We Go とかけて、
うん、
いや、
We Go、
美術館の、
うん、
音声案内あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれの街歩きバージョンみたいなの
を
やるっつって、
何回かね、ずっとそれに近いことはやってこられてましたよね、
うん、そうですね、
うんうんうん、
それをなんか音声 AR っていう技術を使って、その場じゃないとそれが流れないっていうようなするらしいんですよ。で、日本橋で今度一回実験するらしくて、で僕それ先行200名みたいなやつを、
あら、
はい、あの登録したので、
うん、
5月末ぐらいからやるんですけど、またね、ちょっとそれも行ってきたら、その様子なんかもね、こちらでもお伝えできればと思います。あの、ハシピーと、今、あの、いろいろハシオールマイティでしたね。と、あの、笹団子さんが日本橋を、はいはい、あの案内してるような、
あ、
音声になってるらしくて。
そんな、武骨、武骨な男子、はい、男子二人。
歌丸さんすごい言ってました。その中、なんでそんなプロレス感があるのみたいな。なんかプロレス関係ないし、みたいな。あの、いつものあの感じが、ね。
のぶとい二人が。
そうそうそう。玉振る感あるやりとりでしたけど。また、そういう新しい音声コンテンツのね、楽しみ方みたいなのも。
すごいな。
増えていくといいなと思いますけど、まあ、今回テストで200人ですけど、
うん、
最終的にはおそらくこあのこう開放して、
うんうん、
いろんなところでやっていくっていうことになっていくんだろうと思うので、
うん
う
んうんうん、
また注目していきたいですね。
面白いですね、
うん、はい、じゃあ今週はこの辺で、
はいはい、ありがとうございました。失礼します。どうもです。